特集、安全安心で美味しい学校給食、 ID 50355。本市の給食は学校給食センターで調理し、市内の全小中学校へ届けています。栄養バランスの取れた食事で子どもたちの健やかな成長を支えるため、地域の新鮮な食材を取り入れ、心のこもった美味しい給食作りに努めています。今回は学校給食を特集します。いただきますに感謝の気持ちを込めて、学校給食の始まり。学校給食は1889年、明治22年に始まり、その後全国へと広がりました。しかし戦争が激しくなり、中断されます。戦後に学校給食を求める声が多くあり、外国から給食用の食材が送られるようになり、再開しました。12月24日を学校給食感謝の日と定め、冬休みと重ならない1月24日から1月30日の1週間を全国学校給食週間としました。この期間は学校給食の理解を深め、関心を高める期間とされています。紙面には、おいしい給食をいつもありがとうと、給食用の鍋やカゴなどを手に、大勢の笑顔の子どもたちの写真が載っています。尾張旭市の学校給食の歴史。1945年、昭和20年、朝日小学校で随時補食給食、水豚、味噌汁の提供を開始。補食給食では主食のご飯やパンを家庭から持参していました。1971年、昭和46年、現在の多世代交流館生き生きの場所、稲葉町に、第一学校給食共同調理場を開設。開設後は市内全小中学校分をまとめて調理する体制となりました。また1975年、昭和50年には仮宿町に第二学校給食共同調理場を開設しました。紙面には第一学校給食共同調理場の外観の写真と、当時の調理風景を写した2枚の白黒写真が載っています。2010年、平成22年、第一、第二学校給食共同調理場を閉所し、朝日前町に現在の学校給食センターを開設。開設に伴い、卵、乳のアレルギー対応給食の提供、焼き物、和え物、サラダメニューの追加、食器をポリプロピレンから強化磁気食器に変更しました。紙面には、アサピーの大きなマークが目立つ白い外観の現在の学校給食センターの写真が載っています。現在、2020年、令和2年に牛乳を瓶から紙に変更。栄養バランスを考えて多くの食材を使用するとともに、季節に合わせた旬の食材を使うよう工夫しています。栄養バランスの整った安全安心で美味しい給食ができるまで。各学校に給食が届くまでには、多くの人が様々な仕事をしています。学校給食センターでは、市内全小中学校の1日約7500食を約60人で調理しています。1、献立作成。栄養バランスを基本に、季節の食材や地元で採れた野菜を積極的に活用しています。また、食文化を伝えるために、行事食を取り入れる工夫もしています。2、食材の 搬入、研修。納入された食材は品質や数量などを確認し、研修表に記録します。3、下処理、調味料の計量。3層になったシンクを使い、必ず3回以上洗います。洗いながら傷んでいる部分や泥、ほこりの付着を一つ一つ確認し、取り除いていきます。4、上処理。下処理した食材をフードスライサーなどの機械で食べやすい大きさにカットします。じゃがいもなどは色が変わらないよう水に浸しておきます。5、煮炊き調理。一度に1000人分の調理ができる大きな釜を使い、2人で混ぜ合わせます。混ぜ合わせる出汁は既製品に頼らず、鰹節などから丁寧に取っています。6、焼き物、揚げ物調理。焼き物は食材を蒸気の力で焼き上げるロースターと呼ばれる機械内のコンベヤーに並べ、移動させながら調理します。揚げ物はフライヤー、揚げ物機を使用し、油は菜種油を使います。7、和え物、サラダ調理。食中毒防止のため、すべての野菜を一度茹でます。90度以上に加熱されているかを確認した後、真空冷却器で冷やし、よく混ぜ合わせます。8、配管。調理された給食をクラスの人数分ずつ食管やバットに入れます。食管は保温力に優れたステンレス製二重保温容器を使います。9、積み込み配送。学校へ配送するため、学校、クラス名を確認して食管などをコンテナに積み込み、6台の配送車で各学校に届けます。みんなに届けるためにアレルギー対応給食。全国で食物アレルギーがある児童生徒は増加傾向にあり、本市でも年々増えています。食物アレルギーは意識障害や呼吸困難などの生命に関わる重篤な症状を引き起こすこともあり、慎重に対応する必要があります。学校給食センターでは、アレルゲン食材の混入を防ぐため、専用の調理室を設け、卵と乳のアレルギーに対応した代替食、除去食を実施しています。また、本市では、アレルゲン特定原材料など、28品目のうち、蕎麦、落花生、くるみ、アワビ、イクラ、カシューナッツ、キウイフルーツ、マカダミアナッツ、山芋の9品目は使用していません。卵、乳、アレルギー対応給食数。小中学校合計。棒グラフで表示されています。平成23年度6月1日時点24食。平成28年度6月1日時点44食。令和2年度5月1日時点69食。令和7年度5月1日時点80食。15年で3倍以上に増加しています。各種アレルギーの対応の仕方。牛乳の代替の豆乳は保冷ボトルに入れて学校に配送します。アレルゲン食材の混入を防ぐため、卵、乳、乳製品を持ち込まない専用の調理室で揚げます。確認表に合わせ、容器に学校、クラス、氏名を明記します。配膳の間違いがないよう、一人ずつ専用の配送用バットに入れて学校に届けます。コンテナにも表示するよう徹底しています。みんなで同じ給食を囲もう、アサピースマイル給食。 月2回、食物アレルギーのある児童生徒がアレルギーのない子どもたちと同じものを食べられるように、おかずから8大アレルゲンを除去した給食をアサピースマイル給食として提供しています。令和5年からは年に1回おかずから調味料を除くアレルゲン特定原材料28品目を除去したもっとアサピースマイル給食28も提供しています。より楽しく夢のある給食に、あったらいいなこんな給食。給食への関心を高めるため、毎年子どもたちから献立を募集しています。過去の応募献立や学校給食で人気のレシピは紙面に掲載の二次元コードレシピサイトで紹介しています。学校給食の現場を支える献立作りと調理への思い。黒川栄養教授は、本市では3人の栄養教諭が旬の食材や行事食を取り入れて季節感を出し、子どもたちの顔を思い浮かべながら食材や味付けが重ならないよう気をつけています。月曜日はカレーやビビンバなど人気メニューを組み込み、登校が楽しみになるような工夫もしています。学校給食は成長期の子どもたちに必要な栄養バランスの確保が重要です。例えばご汁には苦手な子が多い大豆をミキサーで細かくして加えたり、苦手意識の強い魚料理は揚げ物で提供したりするなど、栄養バランスを保ちながら食べやすさにも配慮しています。学校給食は生きた教材です。給食を通じて子どもたちの心と体を育み、食の大切さを伝えていきたいです。平野調理責任者は、子どもたちに美味しく食べてもらうことが大切と感じつつ、大量調理の特性上、万が一の食中毒が多くの被害につながるため、何よりも安全安心な給食作りを心がけています。包丁などの刃物や食材用カゴは使用前後に目視確認し、チェック表に記録します。食材の受け取りや泥付きの野菜などを洗う際は、食中毒原因菌付着のリスクが高いため、加熱調理中などに着用する白衣とは別の服を着用します。ソフト面の対策として、他センターで発生したアクシデントなどの事例を密に共有し、日頃から衛生意識を高めています。アレルギー対応給食にも細心の注意を払い、ダブルチェックはもちろんのこと、作業動線の交差によるアレルゲン食材の混入を防ぐため、前日の調理員ミーティングではアレルギー食責任者から当日の流れを全調理員に共有します。栄養教諭の皆さんが一生懸命考えた献立を、調理員一同が細心の注意を払って調理した学校給食です。食べ残しが少ないことは私たちの自信につながるので、できるだけ残さず食べてくれると嬉しいですと話しています。人気メニュービビンバのレシピを紹介。小学校の人気メニューランキングは、第1位ビビンバ、第2位ハンバーグ、第3位唐揚げです。ビビンバの材料、4人分もやし 100g、 卵2個、切り干し大根 12g、 牛肉 100g、 人参60g、 にんにく2かけ、生姜4g、 ごま油少々、煎りごま少々。タレの材料は、塩コショウ少々、三温糖8g、 濃い口醤油12g、 酒4g、 コチュジャン 8g。 作り方。1、もやしはさっと茹で、卵は入り卵にする。2、切り干し大根は水で戻し、長ければ切る。3、牛肉を細切りにして炒める。4、炒めた牛肉におろしたニンニクと生姜、千切りにした人参を加え、さらに炒める。5、そこにタレの材料を入れてよく混ぜ、さらに1と2のもやし、卵、切り干し大根を入れて、余分な水分を飛ばすように炒める。6、そこにごま油、いりごまを入れて出来上がりです。地元の畑から子供たちの笑顔を。作る人、届ける人の思い。食材への感謝を忘れずに。大根生産者の祖父江農園、祖父江さん。45年前に農地を譲り受けたことをきっかけに米作りを始め、定年退職後には野菜作りにも取り組むようになりました。現在は大根、キャベツ、ネギなどの野菜を農協へ出荷し、農協が学校給食センターに納品しています。近年は温暖化の影響で、これまで見たことのなかった病気の発生が見られ、毎年手探りの状態で栽培を続けています。そのような状況ですが、良いものを出荷したいという思いから、品質には特にこだわっています。農薬の散布を必要最低限にとどめるため、その分手間はかかりますが、品質につながる作業に手間を惜しみません。子どもたちにはできるだけ地元で採れた新鮮な野菜を食べてほしいので、丹精込めて育てた野菜を食べてもらうことは嬉しく、やりがいにもつながります。学校給食は食に関わる多くの人たちの手を経て子どもたちのもとに届けられます。食材への感謝の気持ちを忘れず、思いやりを育みながら食べてほしいですね。おいしいことは幸せなこと。ネギ生産者のことほぎ農園、山田さん。和食の料理人として働いていましたが、子育てを機に興味のあった野菜作りを始めてみたいと思い、県主催のニューファーマーズ研修や、市と農協主催の農学校の制度を利用して、1年前から本格的に野菜作りを始めました。日々の農作業では、今必要な作業は何かと常に考え、野菜を細かく観察し、虫や病気の発生に細心の注意を払っています。また、地元野菜は他の産地のものよりも鮮度が高いですが、より新鮮さを保つため、手間はかかっても出荷直前に収穫しています。たくさん食べてほしいな、元気に大きくなってね、と思いを込めて作った野菜が学校給食に使われるのは嬉しいことです。子どもたちにとって学校給食は当たり前の存在かもしれません。豊かな自然が与えてくれる太陽、土、水は大切な資源であり、食べられること、おいしいことは幸せだと学校給食を通して少しでも感じてもらいたいですね。学校給食に込められた命と感謝。JA 愛知美と伊藤さん。学校給食に並ぶ野菜やお米の多くは地元農家の皆さんが愛情を込めて育てたものです。JA 愛知美とは子どもたちの健やかな成長を願い、この地元の味を届けるため、季節や献立に合わせて食材の調整や出荷を行い、農家と学校給食センターをつなぐ架け橋としての役割を担っています。この連携こそが 地域全体で子どもたちの食を支える体制の根幹と考え、定期的な意見交換を通じて生産状況や調理現場の声を共有し、安全安心おいしい給食作りに努めています。皆さんが食べている食材は自然の恵みと農家の皆さんの努力の結晶です。食べ物を残さずいただきます、ごちそうさまを言うことは、食材の命を大切にすることや給食に関わるすべての人への感謝につながります。食べることは生きること。学校給食が地域の恵みを味わい、地元の自然や食文化を学ぶきっかけとなることを願っています。食で育む笑顔あふれる終わり朝日を目指して、学校給食から食育をもっと身近に。子どもたちへの食育は生涯にわたって健やかに生きていくための基礎となるとても重要なものです。身近に感じてもらえるように、さまざまなイベントを実施しています。お話給食、名古屋経営短期大学の学生による絵本の読み聞かせ後、その絵本や物語に出てくる献立や食材を使った給食が提供されます。夏休み親子で探検、給食センターワクワクツアー。普段入ることができない調理室の見学や調理の疑似体験などができる、毎年抽選となるほどの大人気イベントです。親子料理教室、親子の触れ合いを通して食の大切さを理解してもらうため、学校給食の調理員と連携して実施しています。環境に優しく、食べる人と作る人の距離が近い地産地消を生かした食育をこれからも。地産地消とは、地域生産、地域消費を短くした言葉で、その地域で採れる農産物などをその地域で消費することです。輸送手段の発達により、日本全国や海外からたくさんの食材を運ぶことができますが、遠くのものより近くの安全なものを食べようという地産地消の声が高まっています。食べる人と作る人の距離が近い新鮮で安心、生産者の顔がわかる。身近で作られているので、どのような人がどのような場所でどのように作っているかがすぐにわかり、新鮮で安心な食べ物を食べられます。また、生産物を輸送する時間が短くて済むため、環境にも優しいです。学校給食における地産地消。愛知を食べる学校給食の日。毎年県全体で6月19日の食育の日を中心に実施。この日の献立は、尾張旭市産や県内産の食材をたくさん使い、地域の新鮮な食材に触れ味わうことができます。愛知の秋の味覚週間、旬の食材が豊富な10月・11月頃に、県の郷土料理や市・県内産の食材を豊富に使った献立が1週間登場します。ふれあい給食、市内の生産者と小学校の児童が一緒に給食を食べ、ふれあいを深めながら食の大切さを学びます。以上、特集、安全安心でおいしい学校給食でした。問い合わせ先、学校給食センター、電話 53-2971。